聖書を読みいたします。聖書はガラテヤの信徒への手紙第6章の2節からお読みいたします。350ページです。新約聖書の350ページ、ガラテヤの信徒への手紙第6章の2節から4節までをお読みいたします。新約聖書350ページ、ガラテヤの信徒への手紙第6章の2節以下。互いに思いを担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに自分を人形のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは怒れるとしても他人に対しては怒ることができないでしょう。以上です。ある時牧師たちの倫理観を高めるにはどうしたらいいかというですね、そういうことを話し合った時があります。牧師っていうのはもともと倫理観があるというふうに思われていますが、本当にそうなんだろうかということをですね、若い牧師たちと点検したことがあるのです。その時に一人の講師をですね、お呼びしましてですね、倫理講習みたいなことをしました。でその時にワークショップみたいな形でですね、ミラーテストっていうのをですね、教えていただきました。簡単な方法なのでやってみてくださいという。でそんなどんな方法かというと、毎朝洗面台の前に立った時に鏡の中に見たい自分がそこにいるかということを問うてみなさいという、そういうことだそうです。毎朝自分の姿をそこに映し出して振り返りの時を持てという、そういうことなのでしょう。自分の生き方、在り方をどうかですね、特に自分の子供たちにとって見られたい自分がそこにいるか、また自分が与えられている教会、また信徒に見られたい自分がそこにいるかという、それがミラーテストっていうふうに言われました。見たい自分がそこにいるか、神様の御言葉に照らしてみてキリストにふさわしい生き方ができているかということなんだろうなと思います。それが自分自身を吟味することにつながっていくと思います。私たちは果たして毎朝鏡に向かった時にキリストにふさわしい生き方をしているかどうか、そう問いかけてみる、そこが一日の始めだったらまず悔い改めから始められるんじゃないかなと思うのです。でパウロは信仰に基づいた助け合いについて語っています。その中で大切なことは互いに重荷を担い合うという、そして自分を吟味するというこの2つだと思います。互いに重荷を担うことと自分を吟味すること、他者と比較するのではなくして奉仕の行いを自分自身で吟味してみなさい。その行いは神様の恵みに基づいているかどうかが分かるでしょうという、それがパウロの言葉のように思います。すべては神様からいただく愛によって互いに使い合いなさい。そのために自分自身が吟味して、そして互いに重荷を思う、そのことが必要だというふうにパウロは教えているんじゃないかなというふうに思うのです。ですから自分を吟味するということ、吟味というよりもやっぱり私はふさわしい、キリストにふさわしい生き方ができているかどうか、それを考えること、それも受難節の一つの生き方だというふうに思うのです。この前ネットをですね、いろいろ見ていたらですね、二度と生きたくないですというようなですね、テーマで、ある人が書いていました。二度と行きたくないレストラン、アンケートを取ったみたいですね。で、上位からですね、言うとですね、料理がまずいって、それはそうでしょう。料理がまずいレストランには二度と行きたくないと思います。その次にですね、店が汚いというですね、汚い、そりゃそうかな、あとですね、トイレが汚いっていうのも上がっていました。これらがですね、料理がまずいとか、店が汚いとか、トイレが汚いとか、そういうのがですね、二度と行きたくないレストランの上位に来るんですね。でもそれらは1位ではないんですよね。じゃあ1位は何か。これはもうダントツでですね、実はアンケートをですね、書いた人のほとんどがですね、これにチェックしてたんですね。何かというとですね、店員の態度が悪いという、その項目はほとんどの人がですね、チェックしてたというのです。 まあ、ということは料理よりも何よりもそこで働く人の問題だということなのでしょう。自分がですね、客として迎えられているかどうか、心地よく過ごすことができる配慮があるかどうか、それらによって味とか雰囲気とかそういうものも変わるのかもしれないなと思います。ですから料理、レストラン、二度と行きたくないレストランにならないためにはですね、店員の態度ですね、働く人の態度、それから直していこうというのがそれの結論だったというふうに思います。これを教会に変えたらどうかなと思って、二度と行きたくない教会ですねいろいろあると思いますけど、やっぱり人だと思うんですよね。温かく迎えられているかどうかですね。大抵教会っていうのはですね、最初に行ったらですね、何が始まるかっていうと職務質問から始まるんですよね。誰で、何歳で、どこで、どんな大学を出てとか、どんなが、そんなことが必要なんだろうかっていう、何のためにそういうことをみんなするんだろうですね。それは自分たちの仲間に入れるためにですね、多分調べをしてるのかなと思いますけども、いや、神様から迎えられている、その人をそのままで迎え入れるってことがなぜできないのかなというふうにも思ったりもします。パウロは各自で自分の行いを吟味してみなさいと忠告しています。自分で自分を吟味することは大変難しいですけども、大抵自分には優しくしたいからです。でも毎朝鏡の前に立って、今日私はキリストにふさわしい生き方ができているかどうか、キリストに見られたい自分になっているか、そのことをですね、考えるだけでも自分自身を吟味することになるんじゃないかなと思います。すべての奉仕や働きや、その源は神様の愛である。そのことに気づくことは大切ですし、自分だけでなく相手のことも考えなさい。パウロはそういうふうに教えています。すべての働きの中で常に自分を吟味していく。そして悔い改めていく。そういう40日間を今私たちは過ごしているのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も主が私たちと共にいてくださいます。どうかキリストにふさわしい生き方ができるように、今日私たちの一人一人を顧みることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族、一人一人と共にいて、守り導いてください。タイの幼稚園、ルーテル保育所、そこに集う子どもたち、先生、職員を、今日もあなたの豊かな祝福で守り、自己明けを患い、新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいて寄り添い、癒しの御手を述べてください。まもなく東日本大震災から10年目を迎えようとしております。今もなお痛み苦しみの中にある人に、あなたの慰めが豊かにありますように。今日も私たち一人一人に必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。